杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京科学大学呼吸器内科教授宮崎康成さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
宮崎先生、こんばんは。
あ、こんばんは。
今日は特発性肺繊維症についてということで質問をいただきました。先生、私知らないわけではないんですけども、肺繊維症でも近い病気に間質性肺炎もあったな、どっちがどういう関係、そういうレベルなんですけれども、本当に基本的なところですけど、そこをまず先生教えてください。
はい、肺繊維症より広い概念で間質性肺炎っていうのがあります。で、間質性肺炎っていうのは肺炎ってついてるんですけれども、いわゆる細菌性肺炎とは全く違うもので、うん、肺の肺胞の周りが炎症を起こして硬くなっていって、うん、周りの血管も潰れていくと、で肺が縮んでいく病気ですの総称ですね。その中に特発性肺栓症、肺栓症があるわけです。特に繊維化が強い病気ですね。
特に、まあ、繊維化が強いという特徴があるけれども、まあ、その病態はその間質、いわゆるこれは肺胞上皮とかそのあたりっていうことでよろしいんでしょうか。
肺胞上皮とその外側ですね。
外側
ですね、がやられる、障害されていく病気です。
いわゆる特発性の間質性肺炎の中で、まあ、最も、まあ、頻度の高い病気が今日のご質問の特発性肺繊維症と、
はい、
もうこれ先生難病指定もされてますので、はい、なかなかこれ難しい病気ということなんですね。難しい病気ですね。
特発性肺繊維症の特発性っていうのは原因がわからないっていう意味ですし、はい、特発性肺繊維症の特発性も原因がわからないっていう意味なので難しいですね。で、難病に指定されて85番っていう番号もついてるんですけども、大体特発性間質性肺炎の半分が特発性肺栓症と言われてます。
こういう方々は、まあ、おそらく徐々に、まあ、症状が、進行していくので、まあ、突然の呼吸困難というよりも、まあ、なんとなく、こう、動くと息切れが強くなったとか、あるいはちょっと、こう、空咳が続くな、みたいなところで、まあ、医療機関を受診して、ということになると思うんですけれども、最近、まあ、先生、私、コロナ以降、なかなか患者さん来て、聴診をしなくなりまして、多分先生、こういう病気では、特徴的な、パリパリ、バリバリ、これが特徴なんですよね。
そうですね。そのような咳が長引く人、息切れがある人は、ぜひ聴診していただきたいと思います。特に背中側ですね。背中側の下の方、肺の下の方に当たる部分を聞くと、パリパリ、バリバリっていう音が、特徴的な音がしますので、ぜひ聞いていただきたいですね。
ただ先生、これも、まあ、専門外の初心的な質問ですけども、だからといって特発性繊維症ではなくて、そこで、まあ、間質性肺炎の、まあ、何かの可能性があるということになって、そこからいろいろとこう、そのどの病気だというこう診断のプロセスで、この特発性とついてるということは、先生、原因が不明ということですから、逆に言うといろんな原因を除外していくというその診断のプロセス、結構大変なんでしょうか。
そうですね。これまで特発性肺栓症ってもっと間質性肺炎の中でもですね、はいはい、多い割合だったんですけれども、最近血液検査の抗体検査とかですね、はい、あと画像診断も進んだので、鑑別診断ができるようになってきました。鑑別診断っていうのは、 膠原病とか、はいはい、過敏性肺炎って粉塵や、うん、カビや細菌アレルギーによる間質性肺炎なのが、うん、かなり診断できるようになってきたんで、うん、まあ、特発性肺炎症っていうのは除外診断ですけども、うん、かなり精度高く診断できるようになってきてます、う
ん、中でも先生一番の決め手になるのは CT 解像度の高い HRCT というところでしょうか。
そうですね HRCT で放送肺っていう、はいはい、まあ、蜂の巣みたいな子が、はいはい、まあ、音が出るところですね、うんうん、が特徴的で、まあ、それがあれば特発性肺炎症と診断していいというガイドラインになっております。
もし先生そこのところが、うん、そうかなっていう場合、典型的じゃない場合っていうのは次の何か先生診断のステップっていうのはあるんでしょうか。
はい、まあ、やるとすると肺を取るという肺生検ということになります。最近は凍らして肺を取るっていう気管支鏡内視鏡ですね、はい、内視鏡的な生検の方法も進んできてます。従来は外科的な肺生検というのをやってましたけども、うん、その手前にもう少し新種の少ない検査が、うん、出てきています。
そして、まあ、特発性の肺炎症とこう診断されて、先生私のこう以前の知識でしたら、そのステロイドとか免疫抑制剤を使う治療というのが、以前だったものがもう今先生すっかりそのあたり、まあ、なんて言うんでしょう、治療のパラダイムシフトが起こっていると聞いてますが、どうなんでしょうか。
そうですね、特発性肺炎症の治療っていうのは2000年代初頭はステロイドなど使ってましたけども、はい、使うとかえって悪くなるということが分かって、うん、2008年には抗線維化薬のピルフェニドン、それから2014年にはニンテダニブっていうのが出てきて、非常に効果があり、まあ、肺が縮んでいくのを抑制する程度ですけども、うん、予後の改善があるってことが証明されています。
しかも先生この新しいこう薬っていうのは世界の中で日本でいち早くこう使われるようになったって聞きましたけど。
そうですね、2008年のピルフェニドンは日本で最初に世界先駆けて発売された薬ですね、
うん、そうするともうそういった、まあ、特に治療に関していろんなエビデンスが出てきて、先生も含めてガイドラインの委員の先生方、最初2017年でしたか、そして早くも先生2023年、去年またそれを改定されたということで、それだけいろんな新しいエビデンスが出てきたということなんですね。
あ、そうですね、治療法に関しては新しいエビデンスが出てきています、
うん、で治療のやっぱり基本というのは先ほどの抗線維薬ということで、まあ、治療していくという流れなんでしょうか。
はい、まあ、今のところ有効な治療は抗線維化薬だけです。
ただ、まあ、すごく良くするというよりも、なんて言うんでしょう、まあ、例えが悪いですけれども、アルツハイマーのようにこう進行を遅らすっていうようなイメージなんでしょうか。
そうですね、まあ、大体年間200ミリリットルの肺活量は減るんですけども、はい、それを半分ぐらいに抑えるという効果があります。
これは先生、副作用等はどうなんでしょうか。
副作用は、まあ、ちょっと消化器症状が両方ともありますし、ピルフェリノンは抗線過敏症って、まあ、日に当たるとちょっと日焼けが強く出る。ニンテダニムの方は消化器症状とともに肝臓の肝障害、などがあります。
まあでも、その疾患をお持ちの患者さんにとっては、各種がんよりも、まあ、いわゆるその予後の悪い病気になってしまったとなると、これは、まあ、ある意味笑おうもすがる思いでその薬をということになって、まあ、仮に先生何かちょっと副作用出たとしても、こう量を調整しながら続けていくのが大事だというふうに書いてありましたけど、
まさにそうですね、続けることによって、まあ、リアルワールドのデータで見ると、予後の改善が、飲まないよりも飲んだ方が予後がいいということが、両方の薬で証明されています、
うん、これ先生やっぱりもうその新しいその抗線維薬の最初が2008年ですから、もうだいぶ10年ちょっとは経って、まあ、そういう治療が標準化してきたら、やはり患者さんの、まあ、予後も含めて変わってきたんでしょうか。
そうですね、全体には予後が良くなってきてます。それからその他の治療もですね、まあ、集中できるっていうか、例えばリハビリして、はいはいはい、呼吸リハビリをするとか、咳や痰の治療をして、うん、QOL を改善するっていう治療も同時に行うようになってきています、ね、
あと先生、この肺腺症っていうのは急性増悪で亡くなる方が結構多いと聞きましたけれども、こういうこう治療をしていることによって、まあ急性増悪もある程度防げるんでしょうか。
はい、急性増悪を抑えるというデータもあります。ね、この特発性肺腺症で亡くなる方4割5割は急性増悪っていう、突然肺が白くなって、うん、予後も救命できる割合が 4,5 割という、
ああそうですか、
なってますので、予後が不良な状態ですね、うん、急性増悪。
先生、この患者さんは、まあ、なかなか薬使っても、まあ、治癒は難しくて、まあ、うまく病気と付き合ってこう生きていくと。でこの病気によって、まあ、症状の一つが先生空咳だというふうに聞いてますけれども、先生、咳も、まあ、夜中に起こっちゃうとなかなか睡眠障害だし、これも結構厄介な症状で、で通常の咳止めで効かない方も多いように思うんですけども、どうでしょう。
さっきちょっと申し上げたように QOL を下げるところで咳っていうのは非常に大きな点です、はい、で中枢性の咳止めも今ありますし、末梢性の咳止めもありますけども、まあ、新しい薬でPTX2拮抗薬ですかね、うん、なども、まあ、使ったりもしてますね。
まあ、皆さんに即効するというわけではないけれども、やはり通常の治療でなかなか反応が鈍いなっていうときには、今やそういう新しい治療薬があって、それも先生方はまあ使われているということですね。
はい、中枢性の鎮外剤が効かない場合にはですね、そのような薬を使っています。
あと、まあ、これちょっと話はずれますけど、あの薬の作用基準からすると、まあ、原因によらず、要するに特発性の肺腺症じゃなくても、まあ、慢性の咳の患者さんには効くというふうに考えてもよろしいんですか。
そうですね、まあ、気をつけなきゃいけないのは、やっぱり痰を伴う、まあ、細菌性肺炎には使うと、はい、そうですね、改善が悪くなると思うので、空咳ですよね、うん、痰が伴わないような咳に対しては有効なんじゃないかと思いました。
今後とも先生方の治療の進歩によって、この患者さんたちの予後が良くなることを期待しております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京科学大学呼吸器内科教授宮崎康成さん。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。